4、一般質問、議員9人が調整を問う。7ページから11ページ。9人の議員が一般質問。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、町議会議員が町に対して質問を行います。それぞれの議員のところに QR コードが載っています。一般質問の録画映像をご覧いただけます。スマートフォンやタブレットでご視聴ください。横手明議員、教員の多忙化解消策の提案。質問、教員の多忙化について直近3ヶ月のすべての小学校及び中学校の教員の平均残業時間は？答え、全小学校教員の時間外勤務の平均は34時間34分で、全中学校の平均は62時間29分です。質問、具体的な解決策は講じているのか？答え、スクールサポートスタッフやスクールカウンセラー等の外部人材を積極的に活かすとともに、学校閉庁日の設定、部活動休養日の導入、勤怠管理システムの導入により事務軽減に努めています。現在は統合型公務支援システムの構築、給食費の公会計化に取り組んでいます。公会計とは公の会計と書きます。質問、教員は児童生徒に向き合うことに集中するべき。そのためにも改めて業務タスクの洗い出しと振り分けを行い、それに伴う広報支援を目的とした人材の配置、システム導入、組織改編、合わせて相談窓口の一本化を行うべくコールセンター設置を検討してみてはどうか。答え、教員の多忙化は町としても課題と捉えています。学校の業務は一概に教員と事務に分けることが難しい部分もありますが、人材、組織、ICT 活用等を含め、教員の働き方改革や多忙化解消に向けて、他市町の動向を踏まえ研究したいと思います。コールセンター設置については、教員の業務時間短縮やメンタルヘルスの面から有効と考える一方、直接教員に話すことができないことにより、物理的、心理的距離が生じることも考えられることから、今後研究が必要と考えます。
橋本秀一議員、小中学校のコロナ禍での不登校、いじめ問題について問う。質問、不登校の対策は？答え、家庭と学校がつながりながらどうすれば登校できるようになるのか、保護者と相談したり、本人の気持ちを聞いたりしています。しかし、不登校の理由が複雑化、多様化しているため、今後も学校と町、町教育委員会、児童相談所等が連携しながら丁寧に対応していきます。質問、いじめ問題の対策は？答え、日頃からの人間関係づくりが大切だと考え、道徳教育や人権教育の充実、自治力の育成等すべての教育活動で取り組むことが必要です。また、教職員のシグナルを見つける目を養うことが必要であり、引き続き研修を行いたいと考えます。質問、ネットに関わるいじめに対する具体的な取り組みは？答え、各学校にて発達段階に応じた情報モラル教育を行い、ネットワーク上のルールやマナーを守ることの意義、情報には自他の権利があることなどを伝えています。国民保護計画の在り方を問う。質問、Jアラート発出の際、コンクリート造りの避難場所の検討は？答え、現在、避難場所は町内各小中学校など10カ所あります。また、武力攻撃事態等に備え、 県が町内の緊急一時避難施設として指定した県水道記念館があります。質問、弾道ミサイルを想定した避難訓練の準備が必要と考えるが、答え、身を守る行動をテキスト化し、各種防災訓練等で周知啓発していきます。柳田優議員、次世代にツケを残さない公共施設マネジメントを問う。質問、人口減少社会や財政難に直面し、維持管理更新等の公共施設にかかる一人当たりの負担増加が予想される中、公共施設等の在り方についての方向性を示し、公共施設マネジメントを適正に進める上で、複合化、長寿命化、財源確保等のファシリティマネジメント、公民連携、住民参加合意形成等が求められると考える。次世代にツケを残さないために、町はどのように公共施設マネジメントを進めていくのか。答え、今後多くの施設において建て替えなどの更新時期が一斉に到来することから、町では公共施設マネジメントの基本方針を定めた公共施設等総合管理計画、個別施設計画の公共施設再編計画を策定しています。これらの計画では、施設ごとに行政が維持すべき施設機能の優先順位の設定や、施設の利用率、将来の人口推計、同施設がカバーする地域の重複感などを考慮して、公共施設の統廃合、複合化、多機能化を進めます。また、施設の点検、診断等の結果を踏まえ、安全性を確保しつつ、長寿命化対策と建て替えの場合とのトータルコストを比較して、経費削減に努めることとしています。今後は計画の実行に加え、財源確保や資産の有効活用に向けた取り組み、公民連携として PPP、PFI 手法導入を推進、検討するための体制を構築するとともに、ワークショップなどの住民参加手法により、施設ごとの合意形成やアイデア出しを住民と行政が一体となって進められるよう取り組んでいきます。ここで PPP は、パブリック・プライベート・パートナーシップの略で、公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念。PFI は、プライベート・ファイナンス・イニシアティブ、公共事業に民間の資金と経営能力、ノウハウを活用することです。佐藤正則議員、いじめと不登校の現状と対策を問う。質問、教育に関する各種相談体制は充実しているが、特に長期休み明けなどの節目において制度の周知を図るべきでは。答え、相談体制の周知は大変重要だと考えます。つながらない子ゼロを目標に、学期ごとの周知や必要に応じて町の教育相談の一覧の配布など、引き続き周知徹底を図ります。質問、アプリを介したものなどネット上のいじめの高度化への対応は。答え、各学校で発達段階に応じた情報モラル教育を行うとともに、技術的な側面から ICT 支援員と協力しながら対応しています。ここで ICT は、インフォメーション&コミュニケーションテクノロジーの略で、情報通信技術のことです。質問、週1ギャップなど不登校になる時期の傾向に応じた重点的な対策を行うべきでは。答え、週1ギャップを打開するために、小学校高学年による教科担任制を導入しています。また、小学校6年生の担任と 中学校の教員が顔を合わせて一人一人の児童について丁寧に引き継ぎを行うとともに、入学後も必要に応じて情報共有を図っています。学校現場だけでなく、県や教育委員会の相談員とも連携して重点的に対応していきます。質問。教員の多忙化が社会問題化しているが、多忙化といじめや不登校との関係性についての見解は。答え。教職員の多忙化により、一人一人の児童生徒と向き合う時間や教職員自身の心の余裕が減ることで、シグナルの見落としや対応が遅れてしまうことが懸念されます。令和3年度より、勤怠管理システムを導入し、現状を把握するなど、多忙化の解消に向けて取り組んでいます。山田正弘議員。インボイス、適格請求書、制度の影響を周知せよ。質問。インボイス制度が導入されて最も影響があるのが、事業収入1000万円以下の中小零細企業、個人事業者だが、どのような影響なのか。答え。インボイス制度開始後は、国に登録した事業者が発行するインボイスがないと、仕入れ税額、控除を適用することができなくなります。また、インボイス制度に登録するのは、課税事業者になるため、これまで消費税免税事業者から商品を仕入れていた事業者は、消費税控除がされなくなるなどの影響が考えられます。質問。一般会計におけるインボイス制度の影響や対策は。答え。町の一般会計は免税事業者であることから、仕入れ先が適格請求書発行事業者であるか否かによる影響はありません。町が売り手となる場合は、適格請求書発行事業者として登録し、適格請求書等を発行するために、財務会計システムの改修を行う必要があります。質問。下水道事業への影響と対策は。答え。受注先が適格請求書発行事業者の登録をしていない場合は、町下水道事業者として消費税の控除が受けられなくなるため、現在関連企業等に制度のお知らせを行っています。質問。町と深く関わりがあるシルバー人材センターへの影響は。答え。多くの会員が適格請求書発行事業者ではない消費税免税事業者のため、会員に支払った配分金に含まれる消費税についての仕入れ税額控除ができなくなり、新たな負担が生じるということを把握しています。
岸本優議員、フィルムコミッションを推進し、町生かしを。質問、フィルムコミッションとは何か。答え、映画やテレビドラマ、CM 等のロケーション撮影の実施に関する窓口を受け持つ非営利の公的機関です。質問、これまでの撮影実績は。答え、令和3年度は映画2件、テレビ8件、CM4 件、ウェブ3件です。令和4年度は11月末現在、映画2件、テレビ13件、CM3 件、ミュージックビデオ1件です。質問、町民が参画する仕組みは？答え、エキストラ登録制度とロケ撮影物件登録制度の2つの仕組みを運用しています。質問、シビックプライド醸成の観点から、その目的に対する成果をどのように捉えているのか。シビックプライドとは、町に対する町民の誇りや愛着のことです。答え、エキストラ出演など町民の直接的な参画等から、心に残る取り組みとなっていることや、撮影では近隣にお住まいの方からも応援をいただくなど、誇りが町民のシビックプライドの醸成という目的達成に資するものとなっています。質問、 町としてフィルムコミッションの取り組みをどのように捉え、どのように進めていくのか。答え、町の認知度向上を効果的に進めるための有効な手段であり、町生かしであると考えます。町の伝統や地域性を変えていく必要はなく、今の町の姿にもう一つ新たな魅力を加える取り組みであり、改めて町の魅力を再認識していただくことで、シビックプライドの醸成を図り、いつまでも住み続けたい町と思っていただけるよう努めていきたいと考えます。ここには町役場寒川総合図書館駐車場で行われたポカリスエット CM の撮影風景の写真が載っています。黒沢義行議員、出産・子育て応援交付金事業に対する町の対応は、質問、令和4年12月2日に成立した国の第二次補正予算の中に、子育て支援の充実を図るため、出産・子育て応援交付金が盛り込まれた。内容は伴走型相談支援と経済的支援を一体的に進めるとしている。本事業に対する町の対応は、答え、町ではすでに妊娠届出時から切れ目のない支援を実施していますが、国が示す事業内容を見ると、伴走型相談支援として妊娠8ヶ月頃に行うアンケートや面談、経済的支援として妊娠届出時及び出生届出時にそれぞれ5万円相当の応援ギフトを支給することなど、現状では実施していないものもあります。詳細が国から提示されていないため、具体的に明言はできませんが、子育てしやすい町を目指して取り組みを進めます。質問、町は出産お祝いパッケージを行っている。町の単独事業として継続するべきと考えるが、町の見解は？答え、出産・子育て応援ギフトは現金給付を念頭に検討しますが、今後のコロナ禍の状況変化等も踏まえながら、出産お祝いパッケージについても検討していきたいと考えます。認知症の方への支援の充実を。質問、町で行っている認知症の方への具体的な施策の内容は？答え、町では認知症の早期発見・対応につなげる認知症初期集中支援事業の実施や、認知症地域支援推進員の配置等とともに、今年度は認知症サポーターと町や関係機関が連携するため、チームオレンジを発足させ、対策に取り組んでいます。杉崎隆之議員、スポーツ活動の推進策を問う。質問、人口減少社会の中でも持続可能な街づくりを進めていく上で、スポーツが果たす役割についてどのように捉えているか。答え、スポーツは健康維持はもとより日常のストレスを発散し、明日への活力を生み出すもので、街の魅力の創出や認知度向上にも大きく貢献していると考えます。質問、健康を維持・促進していくためには、スポーツ施設の役割は大きい。豊かなスポーツライフを通して、人と地域がつながり、元気な人、元気な街の実現に向け、スポーツ施設をどのようにしていくのか。答え、スポーツ施設の整備については、施設再編計画及び財政計画と調整を図っています。今後とも各種スポーツ団体等のご協力を賜りながら、スポーツを快適に楽しめる環境を整え、町の魅力向上に努めていきます。質問、町では様々なプロスポーツやトップアスリートとの密接な関わりが増加している。スポーツ推進計画の基本理念である 見る、支えるを踏まえ、本物に触れ合うことができる環境づくりをどのように支援していくのか。答え、ホームタウンチームや町ゆかりのトップアスリートと連携したスポーツ活動を推進します。子どもをはじめ、あらゆる年代の方々が選手等と触れ合う機会を創出することで、地元のチームという意識が芽生え、応援したいという地域の方々の一体感を醸成し、町の誇りという意識形成へとつながる環境づくりを支援していきたいと考えている。八木下雅子議員、迅速に災害対策強化策の体制構築を図れ。質問、私たちは今、防災意識や防災技術の向上を図る必要がある。災害弱者と思われる人たちも安心して暮らせる街づくりをどう構築していくのか。答え、町民の皆様の生命や財産を守る取り組みとして、街地域防災計画を改定しました。また、災害弱者と言われる避難行動要支援者の皆様が安全安心に暮らせる街づくりの実現のため、町避難行動要支援者絆プランを策定し、災害時の避難行動支援に取り組んでいます。質問、地域防災力向上に資する消防団との連携のあり方の留意点は？答え、地域防災力の向上には消防団と自主防災組織の連携協力は必要不可欠と認識しています。まずは消防団と自主防災組織が一緒に訓練をすることにより、またその環境づくりを進めることで連携強化と考えます。質問、個別避難計画の取り組み状況は？答え、先進自治体の取り組み状況の把握に努め、町や自治会、民生委員で構成する調整会議において、今後、詳細について協議を進めたいと考えます。質問、BCP、業務継続計画を見直すべきでは？答え、自主防災組織の強化を図るため、リーダー研修や避難所開設訓練の実施などを通じ、地域での防災力向上を図りながら、計画の必要な資源の点検や、継続的な改善を行い、実効性を高めていきます。質問、防災力強化を図る体制づくりは？答え、組織の検討については考えていますが、まだその段階ではないと認識しています。